飛べ猿ギャラリーホール B 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会憲法健康サポート
文化放送協会憲法健康サポートをお聞きの皆様、東京オリンピックまで残すところ1350日となった今日、文化放送の顔と顔がこのスタジオに集結しました。種目は糖尿。まずは吉田照美選手と野村邦丸選手、仲良く肩を組んで登場です。
はい、
なんだよ不機嫌そうな顔。
いや久しぶりですよね、本当テレミさんとスタジオでこうやって一緒になるの ね、
あ、そうだ ね、 ね、いつ以来だろうな、わかんない、
ずいぶん久しぶりですよね、時間帯も違うしね。
そうだね、
今週も吉祥寺藤田クリニックの院長藤田信彦先生にお越しいただきました。
先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は糖尿病の治療と予防について藤田先生にお伺いしますが、その前に仲良し両選手にご質問です、うん、糖尿病とはどういう病気でしょうか。まず野村邦丸選手どうぞ、
まあ、これ読んで字のごとく、糖が甘くなるわけですね、あ、尿が糖甘くなるんですね。
舐めてみたのか。
いや、なんか昔
甘い香りするよね、
いつまでよるとか聞きましたよね、
なんかよく言ってた。
分かってなさそうですね、
舐めてますよ、あの病気を。
では吉田照美選手はいかがでしょうか。吉田選手は藤田先生のお話を今月何度も何度も繰り返し聞いています。この答えでちゃんと聞いていたのか、聞いているふりだけだったかが分かります。
俺はまあ高血圧ですから、やっぱちょっと予備軍であることは間違いないわけですよね。で、結局あのやっぱり生活習慣病的なところから、いや、尿にね、あのインスリンっていうものが、
もう拉致が開きませんので、改めて糖尿病について教えていただけますか。
はい、糖尿病は血液中のブドウ糖の濃度である血糖値が高くなる病気です。エネルギー源であるブドウ糖は細胞に送るインスリンの分泌が不足したり、インスリンの働きが悪くなると血糖値が上昇して糖尿病を発症します、不規則な食事や糖分過多、カロリーオーバー、運動不足など肥満になるとなりやすいです。喫煙と糖尿病を調べた研究では、喫煙者では男性で 1.42 倍、女性では 2.84 倍糖尿病になりやすかったようです。
なるほど。今聞いた、ちゃんと太ってるとっていうところはもうキーポイントだもん。
聞いてましたよ、
で一応糖尿病は心配してんでしょ、なんだかんだ言いながら。
そう、あの実際周りに糖尿病になった友達とかいるんで、それ見てるとやっぱり辛いなとか思いますね、注射。
小倉さんも確か糖尿だからな。
小倉さんそうですよ、
そうだよな、
友達さん、
自分でピッと打ったりなんかしてたからな、インスリンをな、
ね、ガンとも闘病中だけどね、
そうだね。
でも
すごい、だから今日はですね、その糖尿病の治療と予防について藤田先生に教えていただけるということなんで、まずどういう治療が先生あるんですか。
やっぱり糖尿病の、基礎となるのはやっぱり生活習慣病ですから、食事療法と運動療法が基本だと思います。
食事療法と運動療法、
十分な食事療法や運動療法を行っても血糖値のコントロールがなかなかできない場合には、病態に合わせた薬物療法を併用します。
ああ、薬物療法というのを用意されているわけですね。まず食事療法から伺いたいです。これはどういうようなものなんですか。分かりやすく言っていただくと、
特に食べていけないというものはないんですけども、やはりこう総エネルギー量、または適正な栄養バランス、また適正な時間に摂取することが重要だと思いますし、また外食や間食、アルコール摂取時など1日に摂取するエネルギーが過剰になりがちなので注意が必要です。
1日に摂取するエネルギー量が過剰になりがち、毒悪意はダメだって
言うんですね。
そうですよね。で、まず運動療法ってのは先生、これはどういうようなものなんですか。
食事療法とともに糖尿病治療において基本となる治療法で、運動によって血糖値を低下させたり、インスリン、肥満の改善に伴いインスリン抵抗性を改善したりすることが知られています。
これどういう運動がちなみによろしいんでしょうか。
昔はあの歩くなど有酸素運動がいいというふうにされておりましたが、なかなか歩行障害とか歩けない人もいますので、そういう場合にはストレッチとかでもいいというふうに言われています。
ストレッチでもいいんだ。いや、結構ストレッチは相当時間をかけてやった方がいいわけですかね。
そうですね。それによって、血行が良くなったり、そういうことが血糖値の改善につながるんじゃないでしょうか。
ストレッチは、ダイエットというか体の余分な肉も落としていますもんね。国丸さん、
なんで俺のとこ見ない。
ストレッチはやりそうもないからでしょ。やってんの。
ストレッチやってないですね。
やった方がいいよ。
照美さんやってます運動。
俺だから犬の散歩だけで。
だけでしょ。
そういうこと。
でも照美さん ね、それでスリムですよね。太らないですよね。
いや、でも内臓脂肪が高いのは俺は要注意だからね。お前は体脂肪がすごいでしょ。
体脂肪は ね BMI、
内臓は
肥満度ですね。
肥満度です、う
ん、内臓脂肪はないの、うん、あんまり。
いや、あると思います。
両方あるのじゃん、うん、あ、測ってないの自分で 体重計とか。
あ、縛っ、あの縛ってますよ、ね、
なんで体重計縛ってる
の。おかしいだろ。測ってますよ、ね、意外と内臓脂肪低いんですよ。でこの腹だけですよ、
うん、分かったって言うとさ、お前行くよ来るよかもな。腹ばか叩きやがって。あの以前お話しいただいた、あの三大合併症、糖尿病神経障害、それから糖尿病性 網膜症、糖尿病性腎症が出た場合は、これ治療も先生変わってくるんですか。
そうですね、うん、まあやはりその合併症が出ると、まあ、それに合わせた治療にはなってくるわけですけれども、うん、あの神経障害っていうのはなかなかこう根本薬がなかなかないものですから、うん、まあ、痛みとかが出たら疼痛予防のお薬、ああ、また網膜症は、あの眼科に受診して、定期的な診察が、まあ、重要になってきますし、うん、まあ、糖尿病性腎症は血圧も管理が重要になってきますし、まあ、タンパク尿が出てくるような状況になりますと、タンパク制限という特別な食事療法が必要になってくると思います。
ちなみに糖尿病は予防ができる病気なんでしょうか、先生。
まあ、それはまあ非常に大切なことで、うん、まあ、生活習慣病を基盤にしてますから、うん、それは予防できる、まさしく予防できる病気だと思います。
普段からどういうことに気をつけて生活した方がよろしいんでしょうか。
まあ、早食いをしないとか、うん、まあ、野菜から食べるといった。
野菜から食べるのよかったよね。まあでも、うん、早食いしてんじゃないの。
あのあれなんですよね、朝打ち合わせしながらだから、うんうん、それでこうバーって食べちゃうっていう。だから打ち合わせなんかやんなくてもいいってことですよね。
そっち、そっちじゃない
です。とにかく
食べることも大事ですよね。
まあ早食いしない方がいいってことだから ね、うん、他には先生やっぱあと運動でいいわけですよね。
そうですね、うん、まあ、運動でも、そんなに、うん、何時間いやまとめてやんなきゃいけないっていうわけではなくて、一日のトータルして、うん、やる数時間やるっていうか、うん、まあ、そういうことでちょこちょこ歩きでも、まあ、食後のちょこちょこ歩きでもいいとはされてますね。
ちょこちょこ歩きやってるわけだから、
ね、ちょこちょこね、うん、犬の散歩、まあ、テレビさんと同じですけど、うん、10分15分でもいいってことですよね。
そうです、
やんないよりはそれはいいよね、うん、最後にですね、藤田先生から番組のリスナーにメッセージをぜひ頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。
糖尿病は治療放置したり発見が遅れたりして合併症が出現してしまうと、うん、生活の質の低下につながり命に関わることもなりかねません、はい、特に両親や兄弟に糖尿病がある中高年の方や肥満気味の方、他に生活習慣病を指摘されたことのある方は定期的健康診断を受けてほしいと思います。
わかりました、ということで藤田先生ありがとうございました。今月
ありがとうございました。
にわたってありがとうございました、
はい、そして今月は途中から生活習慣に不安があるアナウンサー代表として野村邦丸君にも加わってもらいました。ありがとうございました。
どういたしまして、
はい、お大事に、
うん、ありがとうございます、うん、来年はあのテレビさんと同じ年代になりますんで、60代になりますんで、うん、あの藤田先生も本当に健康気をつけて頑張ってください、
そんな
やつな
んだ。偉そうですね。偉そうだねお前は、
病気の予防早期発見には定期的な検診が重要です。今日の藤田信彦先生のお話を聞いて検診を受けようと思った方、協会健保東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、40歳以上のご家族には特定健康診査をご用意しています。年に一度は必ず検診を受けて自分の体をチェックしてください。詳しくはホームページ協会健保東京で検索してご覧になってください。協会健保以外の健康保険にご加入の方は加入先にお問い合わせください。
今月の放送をもう一度聞きたい方はぜひポッドキャストをご利用になってください。トベサルギャラリーホール B 協会健保健康サポートをお送りしました。